どうも、谷西です。
谷本です。最近、全く知らない他人と3分以上話したことありますか？
全く知らない他人と3分以上か。でも今日の朝も、ユーザーさんのヒアリングみたいなのは、全然知らない人に話してよ、30分間。
なんかこう見知らぬ他者と話す機会ってやっぱ日本って少ないよなとかって思ったりするんですよ。
おー、はいはい。
なんかその辺の感覚ってこう海外行くとまた違ったりするというか、なんか道端で出会った人ちょっと話すとか、なんかこう、全く知らない人との距離感って、なんかやっぱ、海外の方が近いな、みたいな、ことを思ってて。で、なんかそれ
なるほどね。
と、日常生活における幸福感って、なんかそこから得られるなんか、ハッピーみたいなはあるなみたいなことを思っていて。で、またちょっと話は飛ぶんですけど、車に乗っていて、で、僕こっち来てまあ2年ぐらい経つので、2年ぐらいは結構日常的に車に乗る生活になって2年ぐらい経つんですけど、車に乗ってると、結構車に乗ってる人同士のコミュニケーションって発生するなと思ったんですよ。っていうのは、車ってまあある一定のルールにのっとって、それぞれ車のドライバー同士が、そのルールの中で、走行してるじゃないですか。で、よくこう、車線変更してとか、車の列が途切れないところで、入れてくれて、運転席がちょっと手を挙げて、ありがとうってしたりとか、あとは、ハザードでサイン出して、ありがとね、みたいな、入れてくれてありがとね、とかって、やるのって、あ、これでも見知らぬ他者とのコミュニケーションだなと思ったんですけど、
そうだ
言語じ
ね。
ゃないけど。そう。で、結構、車線、変更、詰まってる中車線変更して、くれてありがとうのハザード焚かれたりすると結構嬉しかったりするんですよ。ああ、いえいえいえ、みたいな。でもなんかこれって結構不思議な気分というか、でも全く知らない人だけど、そういう感謝を伝えるみたいなのって、結構日常的には珍しいな、みたいな。コミュニケーションとしては珍しいな、みたいなことを思って、プラス、なんかそういうポジティブなこともそうだけど、なんだろうな、例えば高速はあれだけど、なんか、例えば煽り運転とか、まあ、よく、最近よく言われますけど、車を運転してると、勝手に、こう、何も言葉を交わしてるわけじゃないのに、その運転の仕方で何かしらこう嫌なメッセージを受け取ったりとか、なんか嫌な感情になったりすることってあるなって思ったんですよね。それってでもさらになんか不思議なことだなと思ってて、ドライバーはどういう気持ちで、そういう、なんかこう、運転をしたかわからないのに、なんか勝手に、一方的にそれを解釈して、うわ、なんだあいつみたいなことを思ったりするわけですよ。 なんか、それを客観的に見たときに、あ、すごい、なんだろう、不思議な、コミュニケーションというか、普段だったら、なんか、一方的にそんな風に、こう、思うこと、一方的に、その言語じゃないメッセージで、あの、感情が揺れ動くことなんてあんまりないはずなのに、なんか車になるとそうなったりするのって面白いなぁ、みたいな。
そうか。
うん。
確かに、車って、そういうのはあるね。うん。
うん。
なるほど。そうね。あ、なんだろう、その、最後に話してたような、こう、別に本人が言ってるわけじゃないけど、みたいな話は、普通に、日常でもありそうというか、なんだろう、不機嫌な態度を、ぽく見える人と、いつもニコニコしてそうだなって人は、いるわけじゃん。言葉を発してなくても。
うん、うん。うん、
だからまあ、車の運転もさ、割と、その人の性格が出るっていうかさ、体の一部分にちょっと近い感覚なんじゃないかなとは、思うけどね。
いや、そう、いや、確かにそうなんですけど、でも、それを、うん、例えば表情とかだったら、日常的に、そこから読み取って感情を読み取るみたいなことしてるけど、
うん、
表情も身振り手振りも何も見えてないっていうのがおもろいなと思って。
ああ、なるほどね。
そう。
何も見えないのに。
そう、何も見えないのに。そう。
そうね。
うん。
極端な話、煽り運転とかは、めっちゃ、性格悪いやつなんだなってはやっぱ思っちゃうけど。
まあね。でも、そういう分かりやすいあれじゃなくても、何らか事情があったりする可能性もあるわけじゃないですか。なんか実は、車運転してる人の中には、まあ帰り道本当にもう仕事終わって帰るだけだから、この後特に予定もないし、まあ、いつもかかる、30分かかる道が1時間になろうとも、まあまあ別にそんなに焦らないですよっていう人もいれば、
うん、
この飛行機に乗らなきゃいけなくて空港にめっちゃ急いでるっていう人もいたりする。
そうだね。うん。
わけじゃないですか。もうなんかそれぞれ乗ってる人の何か事情が違ったりして、それぞれの、正当性に乗っ取ってそれを操作してるんだなみたいなこと思うと、なかなか、なんていうかな、なんて言えばいいかわかんないけど。
うん。
こう、特殊なことしてるなみたいな。
スピードめっちゃ速い人とかは、本当に緊急なのか、
ま
あ、何そういう性格、せっかちな性格なのか、それはちょっとわかんないよね。わかんないけど、多分、受け取る側からすれば、どちらかといえば、こいつ、暴走荒いな、暴走してるな、みたいな、で運転荒いな、みたいなことを、結構、メッセージとしては捉える。
うん。まあまあ、ちょっと、その車の話から、その、見知らぬ、他者から、他者とのコミュニケーションみたいな、ね、もっとなんか起きてもいいなと思ってて、例えば散歩してて、なんかちょっとこう、ベンチに佇んでて話しかけられるとか、
うん。
なんかそういうのって、もっと怒ったら、いいのになって、ピュアに思ったりするんですけど、
ポジティブなんでしょうね。そこには、いいのになっていうふうに言うのは、
うん。
あった方がいい。ね、そうだなあ。あんまりでもそういうので行くとそこまでないかな、最近は。道端で声かけられるとか、そんなにない気がするなあ。
なんか想定外のことって起こりにくいですよね。
そうだね。うん。
うん。
まあ、なんか落とし物目の前でしたとかだったらね、ちょっと声かけたりとかは、
うん。
あるけど。
うん。
そんぐらいかな。日常そんなにね、声かけたりしない。
うん。なんか想定外のことが起きるって結構、なんかどんな局面でも、埋め込まれてた方がいいと思ってて。
ほうほうほう。
なんか、自分の頭の中でやろうと思ってることをひたすらに遂行していくって、結構退屈だったりするじゃないですか。
うんうんうん。
でもなんか、たまたま行ったカフェで、とか飲み屋とかで知り合った人と仕事が似てて盛り上がったとか。
確かにね、予想外があるとね、ちょっと嬉しい。うん、思い出残るしね。
そう。波として。
そうだね。あるよね、それは。
そう。でも、それっていうの、でもそうなのか、別に海外は自分たちの非日常だから、そういうふうに、そういうような予想外が起きやすいと錯覚してるだけなのかな。
いや、まあ、海外はよりあるんだよね、やっぱり。それは。話しかける人たちが多いとは思うよ。
ああ、そうですよね、やっぱり。
うん。それはそうだと思うよ。
うん。
だって日本なんてね、もう一覧システムみたいなのできてるぐらいだからね。もう、完全にシャットダウンして、一人で。
うん、ああ、一覧システムね。
一覧システムね。そうそう。ラーメンの一覧ね。
ああ。
そうそうそう。
確かにな。なんかその、相席、わかんない。海外だと相席が普通だったりするかもしれないけど、相席、すいません、相席で、みたいなね。
ああ。
混んでる店の中で。うん。相席は避けられるべきものとされてるみたいな。
まあそうだよね。相席いいですかっていう風になるもんね。
うん。
うん。
な
んか
カルチャーとしてやっぱり、こう、ないよな、みたいな。
そうだね。うん。
あ、
そうだね。
うん。
あんまりないよな。
その予想外のことを、自分の身に起こそうと思ったら、なんか、そういう雑多な飲み屋に行くぐらいしか思い浮かばないな。とか、それをなんか繋げてくれる仲いい人がいる店に行くとか。
ああ、そうだね。
うん。
そういうのがあるね。ハブになる人がいて。
うん。そうなんだよな。そうか。なんかやっぱり、その、人同士で自発的に知らない人に話しかけるみたいなって、やっぱ起こりづらいから、なんか人を介して、じゃないと起きないよね、みたいな話になってるのかな。なんか今、そのコワーキングにおけるコミュニティマネージャーじゃないけど、
うん。
何かそこを介在するハブになる人がいて、そういうなんか予想外の接点が生まれるみたいな。
そうだよね。まあそれあんまないと。あるいはね、まあネットワーキングみたいな場だったら、そういうのにウェルカムな人たちが多いからいいだろうけど、
うんうん、
そうじゃなかったらね。
うん。でもなんかネットワーキングの、なんか、あれで、どうなんすか？あの、その、スタートアップ会話だとネットワーキングですよっていう場に行くことに対しては全然ポジティブに参加するんですか？
場によるね。まあ、
あ
結構あるけど、まあそういう企業家的なネットワーキングは多分に打算が含まれてるから予想外って話ではないんだよね。
うん、なるほどね。
まあこの人は繋がってた方がいいなっていう人に話すし、
うん、
ちょっと微妙な人とかそんなに話しても次繋がんない人はバサッと切りたいから、
うん、なるほど、
うん、
確かにね、それはまた違う種類なのか、なんかこう利害があんまない方、ない方がいいとか、ま、ない
谷も言ってるのはそっちだと思うけ
ど、ね、そっちだよね、うん、確かに確かに
肩書きがない場でやった方がそれはもうなんかサプライズは大きいかなと、
うん
うん、で出身地同じなんすかみたいなとかさ、その飲み会の場とかだったら怒るじゃん、うん、
はいはいはいはい、
あ僕もなんかそういう仕事してたんですよみたいな話、
うんうん、
とかはまあまあ起きない、うん、そうね、
うん、前にサプライズチェックインの話したじゃないですか。
ああ、したね。うん。
結構、日常的に実践未だにしてるし、あの、サプライズチェックインの話を人に話す機会もちょこちょこあるんですよ。
ああ、はいはい。
うん、こういう、
伝播してってる。
インプットがあって、めっちゃ実践してるんだよね、みたいな。
うん。
でも言ってみたらサプライズチェックインも利害なく何かポジティブなリアクションをするっていう意味で、なんか予想外アクションの一個かもなって今思いました。
あ、そうだね。うん。
うん。
そうだと思う。うん。まあ嬉しいよね。そういうものがね、うん、あると。
なんか利害関係のないポジティブなコミュニケーションって嬉しいですよね。で、うん、サプライズだと、サプライズ的にこう、
うんうん、
予想もしてないと。うん。なんかね、もっとそういうのを増やせないのかなみたいなね。なんかすごいぼんやりしてる。
そうだね。
ですけど。うん。
ね、なかなかないよな、全然ないな。まあ本当友達の紹介で人に会うとかはあるけど、それもまた違うし、
うん、
あんまり近い状況に出くわしてないな、うん、なんかたまに聞くのは
は
なんかカフェとかでスタートアップの人が作業してたらとか、
う
ん、なんか話してたら、近くに VC の人が座ってて、で、なんかそれ面白そうだね、みたいな話でちょっと名刺渡されるとか。
うん。
そういうのはなんか、あったらおーって思うよね。セレンディピティを感じるというか。
はいはいはい。
うん。
ああ。そうね。
そしてなんか意外とだから近くに何か共通点がある人って絶対いるんだよね。
うん、確かにその共通点を発見したとしてもやっぱり話しかけるってことのハードルがめっちゃ高いですよね。
あ、そうそうそうそう。
ああ、なんか例えばあの PC に自分の好きなアーティストのステッカー貼ってあって、
はいはいはい、
それ見つけたとしても、それがなかなかこう、あの、そんなにこう、出会えない、なかなかニッチな趣味だったとしても、
うん。
話しかけるっていうところまで、なかなかやんないよなって。
そうだよね。そうだと思う。
うん。でも、それもサプライズチェックインと同じで、なんか、過剰に、こう、過小評価してるというか
、うん。
うん。それを起こすことによる何かマイナスなことを。
マイナスを考えすぎてる。
うん。
うん。まあ、
でもやっぱりそれも。自分のと
同じ YouTube を見てるみたいな。
ははは
そういうのがあったとしても。
仕掛けないな。
とか
仕掛けないよな。でも全てはやっぱりその、そういう文化がないから怪しまれるんじゃないかっていうところに帰結する気がするな。そのハードルの高さって。
はいはいはいはい。そうだね。
うん。うん、全てはなんかそういうのが、やりやすかったら、全然その共通点見つけて、あ、これ私も好きなんですよ、みたいな。
うん。うんうん。
で、ちょっと話して、じゃあ僕ここで降りるんだよ、はぁ、バイバーイ、みたいな。また、みたいな。
でも友達、すごい変わった子だけど、いるよ、そういうのを。やってる子。
やってる人？
やってた子。なんか。
へぇ。
すごい、なんか、なんだっけな。アーティストっぽい服装してる人に声かけて、そのまままだ友人みたいな。
へぇ。
だまあ、あるのはあるんだよね、
うんうん。
夜行バスで隣になった人と、まだつながりちょっとありますみたいな。
うん、へぇ。
だまあ、別に言われて悪い気は多分しないからさ。
うん。
意外と。怪しいとは思うけど。
そうなんだよな。怪しいと思うが、まず先に来ちゃうんだよな。そこか。
なさすぎて。
うん、なさすぎてね。うん、
そうだね、はい。どっかでそういう場を作れれば、いいなと。何もなんか解決策は出てこなかったけど。
まあまあ、ちょっともやっとしたテーマでしたが、ありがとうございました。
ありがとうございました。